経済クラブの小崎です。経済クラブではもっとヘッジファンドマネージャー横森克弘が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。またですね、メルマガ登録しておりますので、ぜひ概要欄からご登録ください。西側とですね、対立するブリックスの勢力ですね、中国ロシアの勢力でブリックス、そして上海協力機構というところに対してですね、20カ国がですね、そこに参加の申請をしているということで、もうかなり西側と中国ロシア側の対立っていうのがね、明確になってきたわけなんですが、まあ、その中でそのブリックスのね、経済圏というのはどうなっていくのか、横森が解説しました。こちらの動画をご覧ください。
はい、G7 を中心とした西側諸国が没落する中、ブリックスと上海協力機構への参加申請国は20カ国になると言われています。今後、日本人として西側ではなくブリックス経済圏に関わる方が良いかと思いますが、横森さんのお考えをお聞かせください。
はい、これブリックスと SCO ね、上海協力機構への参加を求めている国の数は20に急増していると、昨日のスプートニックでもね言ってるんだけれど、結構ねこのブリックス SCO に対しては増えてきてるんだよね。これ本当に急増してるっていうぐらい。これどういうことかというと、まあ西側対東側ね、東側が結構まあブリックスね、で西側の方はもちろん日米欧なのよ。で、この日米欧がいろいろ工作してるんだけれど、こっちのね、この間の国々っていう。だから今現在あるのはこの、それ以外っていう国ね。
はい。
まあ A グループ、B グループ、C グループっていうふうに見たらいいじゃん。で、それ以外っていう。このそれ以外がこっちにまあ大体その国連決議とかではついてるんだよね。基本的に。
西側の方にね。
そう。だからこれなんでかっていうと、はっきり言ってここから脅してるじゃない、いろいろ。なんだかんだ言って。脅してるから、まあこっちははい、OK。だけれど、今世界がどうなってきてるかっていうと、かなり不景気が始まってるわけよ。世界中で。不景気、まあそれとインフレ。もうスタグフレーションなんだよね。世界中でこれ起こってるわけ。で、これ世界中でこれが起こってきて、これまではアメリカが新興国って言われるところに援助してたわけよ。ただ、このアメリカが新興国への援助が今もうほとんど止まってんだよね、これが。で、アメリカはもう援助してる国はもうただ一カ国みたいなね、UA ね、だけなんだよ。ゼリちゃんのとこね。もうここしか援助してない。だけどこれも今のほら、債務上限っていうのもあるじゃない。
はい。お金がない。
そう、債務上限っていうので、今もう予算が作れないわけよ。だから援助もちょっとできないっていう。まあそうなってきて、まあこの東側の方の、例えばロシアなんかは、こういったところに切り崩しかかってるわけよ。それ以外のところに小麦をあげたりとか、食べ物を送ったりして援助してるわけ。だからこれまでのその西側の援助っていうものが、それ以外の国、援助がなくなってきてる。だからこっち側からの援助が来てるっていうことで、少しずつこっち側に今動いてるのね。国が。で、そういう中で何が起こってるかっていうと、まあ、この20カ国だよね。これね。トルコ、サウジ、UAE、インドネシア、メキシコ、エジプトが含まれてるっていうぐらいね。だから結構な大国だよね。大国っていうか、大きな国がこっち側に今度ブリックスに入ろうとしてるわけ。で、それ以外の小さい国っていうのがどうなるかなのよ。これから、今後。で、こっち側の方がいいんじゃないかっていうと、はっきり言って、こっちね、質問でもあったように、没落してることは確かなのよ、本当に。この没落があるから、没落するっていうのは何でかっていうと、こっちが起こってることっていうのは信用。信用っていうのは借金なのよ。借金が拡大しすぎたっていうことなのよ。しすぎて、次に今何が起こってるかっていうと、収縮に向かってるわけ。だから信用が収縮に向かってるっていう形で経済が悪くなるっていうね。経済悪化。だからもうこの流れが止まらないわけよ。これもう積み上げた信用っていうのがもう何だろう、50年以上みんな、どこの西側の国は。50年以上この借金を積み上げてきたっていうことね。一回こうやって上げたものを収縮に、まだ始まったばかりだから、今後もさらに収縮が向かうから、もう行くとこまで落ちるとこまで落ちるしかないね、これ収縮っていうのは。信用収縮っていうのは。だから、小さいね、この流れはあるよ。こういうのは。あるけど、大きな流れではもう完全にこれに入ってるからね。信用収縮の大きな波に。 ということはもう西側の没落っていうのはもうこれはどう考えてもわかるよね。だからそれで東側はそれに対して加盟国が増えているっていうことは、この東側には何があるかっていうと資源があるわけよ。ね、資源って何？もう食料とかエネルギーがあるわけ。じゃあ西側には何があるっていうことなんだよ。食料も輸入。日本なんか見てもそうでしょ？エネルギーも輸入なのよ。だから両方とも輸入してアメリカでも自分のところにあるって言ったけど、もうバイデンが辞めちゃったりしてるわけじゃない。で、ヨーロッパはロシアから安いエネルギーを買えてたのを、それを自ら断ってるような状況でしょ。こういったものがなくなっていく。これが西側の動き。だから東側の動きっていうのは、食料もエネルギーもあるから別に大丈夫なのよ。なんともないのよ。全世界がインフレっていうのは、これ、インフレの原因は何かっていうとドルなんだよ。ドルの流通さえやめれば別にインフレも止まるっていうことになってきちゃうんだよ、これ。だからドルがばらまかれたためにインフレになる。まあ不景気っていうのもドルの借金だから結局は。だからこのドル経済圏から離れることによって、この新興国っていうのは助かりやすいっていうこと。だからこっちの方ね、新興国っていうかね、その東がこっちのブリックスと関わっていった方がいいんではないかって言ったら、その通りなんだけれど、ただね、言っての通りブリックスって、直接関わると怖いよ。本当に。ね、例えばブラジルなんかこのブリックスの中の、そうだね、もう完全な左派政権だから、左と言ってもこれどういう左派政権かっていうと、レスリングエンターテインメントフォーラム傘下の政権だからね、ブラジルはね。
通称ダオス会議ね。
うん、そうそうそう。もう、まあ、あんまりそういうこと。まあ、いや。で、ロシアなんていうのは、もうこれ完全な右の、もう民族主義的なのね、ロシアの。まあ、民族主義っていうか、もう大ロシア主義なのよ。だから、まあ、戦争に行かなきゃいけないとかさ、もう、いろんなめんどくさいことがある。で、インドっていうのは、とりあえず、これも、ヒンズー的なところがあるんだけれど、そうね、まあ、今のところ、どっちつかずなんだよね、正直言って。インドは。だからまあ、同じブリックスの中には入ってるんだけれど、まあ、西側とも、フラフラ型。
まあ、中立でした。
うん、中立に近いね、ほんとね。まあ、よく言えば中立だよね。で、インドは何がないかっていうと、エネルギーがないわけよ。インドは。だから、同じブリックスと組んでないとやっていけないっていうのもあるんだよね。それから、チャイナ。もう、これは知ってるよね、もう。わかってると思うけど、この中で生活できるってことよ、日本人が。宗教の中で。急にロックダウンになったりなんだかわけわかんないのがいろいろあるから。これ日本人がじゃあ宗教と関わるって。まあちょっと難しいと思うよ。中国で生活するって。じゃあ南アフリカって何かっていうと、これもう本当にね、犯罪多発だからね、これ。すごい危険だよ、はっきり言って南アフリカなんて。
そうですよね。
うん、だから、このブリックスプラスって、まあ、いろんな国あるけれどね。じゃあ、サウジだってそうだよね。でも、サウジもどちらかというと、フラフラどっちに行ったりっていう感じがあるんだけど、このサウジなんかももう、宗教的、ね。で、結構大変よ。そう。それから、トルコなんかインフレだし、もう、イランだって、女性なんか住めないよね、はっきり言って。だから、イスラム系のね、結構原理主義に強いところとかは。だから、そういうの考えていくと、どうしたらいいのってことになるけれど、じゃあこっちに住むとかは、はっきり言ってやめた方がいいと思う。
うん、
ただね、住むはやめた方がいいんだけれど、発展するのは間違いなくこっち側だろうと思う。で、こっちのそれ以外っていうところもあるんだけど、おそらくこれがほとんどかなりの部分、こっちの B グループに入ってくると思う。A グループっていうのは、ドルがある限り、まあ、とりあえずドルの関係がある。なんでかっていうと、スイフトってあるでしょ？ね。貿易決済とかみんなドルでやってるわけ。この、それ以外。こっちはもうドルなしでもできる体制ができて。そしてこっちの方にリンクをするようになれば、もう完全、ドルがなくても生きていけるっていうところはこっちに来る、こっちに来る、こっちへ来るっていう。そしてドルが本当に崩壊してしまった時には、雪崩を打ったようにこっちに来ちゃうと思う。だって、今までこのドルを使ってドルっていうか、もうイコール、紙だからね。これもう分かってるからみんな。紙を使って支配されてきただけのことなのよね、これね。だけどその支配をするドルっていうのが紙だっていうようにバレてしまった時にはもうこっちに行くしかない。だから 今どういったところがいいかっていうと、まあこのそれ以外のところの方がいいかなっていう。あんまりこのブリックスのもうメインのところだと、将来こっちに行くんだろうなっていう感覚で見ていった方がいいんじゃないかなっていう感じですよね。住むとかでも。
あ、だからうん、今中立となってる国がね、どっちに流れるかっていうところはあるかと思うんですけど、うん、そうだね、まあ、うん、確かにブラジルとかね、やっぱりインドとか中国とかね、南アフリカ、うん、そこはちょっとさすがに住むっていうようなことではないんですけども、うん、そこの関係性をこう築ける国々っていう経済圏っていうのは、うん、そこは発展する可能性がありますし、まあそこのとこをどう見ていくかっていうところが重要かなっていうのは思いますよね。
だからほら、タイとかでも、タイなんかね、もう完全にこっち側の西側の仲間っていう、だから東南アジアが、ASEAN ね、ASEAN なんかはもう自分はもうこっちについちゃうと思うのよ。今 ASEAN っていうのはもう西についてるのよ。
そうですね。ね、
だけど、この ASEAN の中のほらもうタイ、タイはもう PH 社でなんか PF 社か。PF 社ってあるじゃない。その PF 社にほらこの王女がなんかもう既得になっちゃってもうかなり怒ってんだよね。
大激怒ですよね。
大激怒してるんだよ。だからこれも完全に PF 社っていうのはもう西のプロパガンダの世界だからね。だからもうこういうのがタイとかバレてきちゃってるから、タイはもうこっち行こうって感じだよね。だから ASEAN 全体がこっちに引っ張られる可能性はあるよね。まあシンガポールなんかも依然としてこっちだけど、だから ASEAN の分裂もあるのかもしれないけれど、ただ全体としてはこれ ASEAN って中国との関わりがなかったら生きていけないのよ、ほとんどが。
うん、そうですね。
だからこれ ASEAN と中国の関わりってすごい強いから、もう日本が思ってる以上に強いからね、これ。だからそうなってくると中国ほどひどくはなく、まあ自由もそこそこあってっていう感じだから、やっぱり ASEAN 諸国ってまあ自分が今ね、いるけど、あれやっぱりいいかなって感じがするよね。だからちょっとヘッジとして。うん、だから日本に住んでたら、日本しかないっていうふうに思うじゃない。だから、それはね、もうこっちの方に縁がない人がほとんどなんで、縁がなければね、なかなか生活とかが大変だけれどね。ただ、日本がこれからもう没落していく中で少しなんとかね、次の時代にっていうふうに考えると、例えば西側諸国ってもう完全に衰退期から混乱期に入る時期なんだよ。
うん、
じゃあ ASEAN っていうのはまだ成長期途中なんだよね。インドネシアとかフィリピンとかも成長期途中なんだよ、まだ。だから一回悪くなってもまた復活しやすいっていうことなの。だからこっちはもう結構下の方をさらに悪いところが進むっていう。だからこんな感じで見たらいいんじゃないかな。
今回の西側のね、ロシアに対する経済制裁で、ほら、スイフトから排除するっていうね、ことはあって、うん、これがもう金融の核兵器だとかって、ロシア終わるみたいな感じで言ってた、うん、まあ、メディアたちがすごい多かったんですよ。ほとんど、まあ、影響を受けなかったっていうところから見ると、その今、日本にいるメディアのね、論者たちが、何を見てるかっていうのは、もう今までの、その基本的なね、概念、西側が一番だみたいな概念がですね、それを主体として考えているわけですけど、でも今後の世界はですね、やっぱり今の世界の流れから見てってですね、やっぱり冷静にね、判断していかなきゃいけないなっていうのは感じますよね。
はい。
はい。元ヘッジファンドマネージャー、横森一照が明かす2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実。を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。